それでは聖書、本日の聖書の箇所を、お読みいたします。本日の聖書の箇所はマタイによる福音書9章の35節から38節、新約聖書の17ページです。マタイによる福音書9章35節から38節、新約聖書の17ページです。司会者が読みいたします。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。宣教、本日は福音の種をまこうという題で、末森桜子牧師先生に御言葉をいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはよう
ございます。素晴らしい主の御名をハレルヤ賛美いたします。今日は子供若者祝福礼拝ということで、特に子供たち若者たちの祝福を覚えながら共に礼拝を捧げていきたいと思います。まずはじめに今日主に招かれたこと、またここに来ることができたことを聖霊様の助けに感謝しながら互いに祝福のご挨拶をしたいと思います。両隣前後ろの方と祝福しますとご挨拶しましょう。祝福します、祝福します、祝福します。ライブ配信の皆様も祝福します、祝福します。いや、感謝します。お祈りいたします。ご愛なる、あ、ごめんなさい、子供たち若者、はい、子供たち若者たち、ご起立ください。祝福を祈ります。また子供たち若者たちだけではなく、主にあって本当に今日祝福を受け取りたいです。信仰を受け取りたいです。癒しを受け取りたいです。どうぞそのように願う方、皆様ご起立ください。ハレルヤ、皆さんの信仰に主が答えてくださることを信じます。お祈りします。ハレルヤ、主ありがとうございます。皆を心から賛美いたします。今朝このようにして私たちに命を与えてくださり、また教会に来る力を与えてくださり、あなたの励ましと慰めに預かりながら、聖霊の助けに預かりながら、今日みんなでここに集まることができたことを、主の御前に臨在の中に入れられたことを心から感謝いたします。今御前に立っているお一人お一人を主を特別に祝福してください。今聖霊の油を注いでください。今語られる、これから語られる命の御言葉をどうぞ心を開いて受け取ることができますように、聖霊様どうぞ働いてください。私たちの心を柔らかくしてください。今日御言葉によって私たちに癒しを与えてください。また信仰を与えてください。祈る力を与えてください。希望を与えてください。何よりも救いを与えてください。また罪の許しを私たちに与えてください。受け取らせてくださいますようにお願いいたします。特にこの朝、子どもたち若者たちを覚えてください。今見舞いに歩む一人一人は戦いの中、困難の中、倒れている者もおります。病を負っている者もおります。イエス様、嘆き悲しんでいる者もおります。また教会から離れている者もいます。主を助けてください。憐れんでください。今立っているお一人お一人を特別にあなたがこの朝祝福してくださり、今日御言葉を通してあなたと直接出会う礼拝となりますように、どうぞ導いてください。そして御言葉を通して私たち一人一人に与えられているあなたの深いご愛を、憐れみを、また特別な選びを、またご計画を受け取ることができますように、どうぞ一人一人がその恵みを受け取って新しい一週間主と共に出ていくことができますように、どうぞ助けてください。お一人お一人を祝福し、お導きくださることを心から感謝いたします。子どもたちだけではなく、あなたの御前に今日集められた一人一人に等しく主の恵みと慈しみを豊かに注いでくださり、今日あなたから永遠の命をいただいて、力強くあなたによって出かけていく新しい一週間、この週の始めとなりますように、どうぞ祝福してください。そのようにしてくださることを心から感謝し、すべての栄光を主をあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アー
メン、アーメン。感謝します。ご着席ください。今日から 10月25日また26日秋の特別聖書講演会に向けて福音の種まきが始まります。以前ですね、この種まきに初めて参加してくださる方が本当に畑に出かけていくんだと思って、どういう格好でですね、来ればいいですかって、あ、本当にそうですよね。まあ、気持ちとしては本当に畑に出かけていく気持ちで、私たちは今日、特伝のチラシを持って、この主が与えておられる狛江の畑、魂の救いを施設に願いながら、福音の種まきに出かけていきます。洋服はそのままで結構です。長靴と必要ありません。スニーカーで動きやすい格好でみんなでこの朝また共に出かけていきたいと思います。またですね、もう一枚皆さんの集報に特伝のチラシと合わせて10月12日の礼拝のご案内を入れさせていただきました。これは伝道羊である秋継兄弟がこの企画してくださり、またお祈りくださってこのチラシを作ってくださいました。後ほど報告の時にまた秋継兄弟から説明があると思いますけれども、12月12日礼拝です。特別な礼拝。でも礼拝です。同じ皆さんがですね参加される、このようにして毎週行われる同じ礼拝です。ただその目的は特にまだイエス様を知らない方、神様の愛を知らない方、ノンクリスチャンの方々、この方々をとても覚えて対象者として捧げる礼拝です。ですから一番の特徴としてはメッセージが短いということでしょうか。短いメッセージ、あ、なんかすごい拍手が起きました。失礼いたしました。毎回長いメッセージで、この特徴は短いメッセージ、わかりやすい福音のメッセージを語らせていただきたいと思います。もう一つは長い音楽主人による独唱がですね、賛美が捧げられます。そのようにして皆さんがよりよくこのイエス様の福音がわかるようにですね、神様の恵みを求めて、そのような礼拝が10月12日に行われます。で、このチラシ皆さんの集報にも入れました。また受付にも置いてあります。で、これは特にまあポスティングはしませんけれども、この時を機会に特に皆さん、学校のお友達、そしてまだ救われていない家族、それから職場の同僚、この方々に皆さんこれを配ってください。なかなか私たちはその思いがあってもチャンスがないとですね、毎週教会は開かれているけれども、なかなかこれが当たり前のことになってしまうし、またこういうチャレンジを受けないとなかなかそのように伝道することができませんから、今回伝道羊がこのように企画をしてくださり、また祈りながらこれを学校のお友達に、またお家のまだ救われていない家族に、また職場の同僚に、もちろん近所のお友達にこれを渡していただいて、ぜひ10月12日一緒に教会に行ってみない、礼拝をしよう、そのように誘っていただければと思います。チャレンジに応えるその信仰を神様が豊かに祝福してくださることを心から信じます。使徒言行録の2章初代教会において2章の47節2章の47節お開きになる方は新約聖書217ページ使徒言行録2章の47節初代教会の人々は神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加えて一つにされた。初代教会に日々救いが起こされていった。それは人々が喜んで礼拝をし、そして賛美を捧げ、共に交わり食事をしていた。そのことを通して主が聖霊の豊かな働きを起こし、日々救われる者たちが起こされていった。また安定教会も同じく、お開きにならなくて結構ですが、使徒言行録の11章の21節主の御手が、これ別の訳で紹介します。主の御手が彼らと共にあったので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。新教徒訳は主がこの人々を助けられたのでとありますが、言語は主が彼らと共におられ、主の御手が彼らと共にあったので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。 どうかしよう、この時この恵みが玉川教会に流れますように、日々救われる者たちが起こされていきますように、信じて救われる者たちが多く起こされていく、この恵みの時、収穫の時、神様のなるリバイバルの時となりますように、そのように私たちは祈りながら今日福音の種まきに出かけていきましょう。主に大いに期待して出ていきたいと願います。今日の聖書箇所を開きます。第一ペテロ公語訳、ごめんなさい、公読しました。第一ペテロの手紙2章9節10節、どのように書いてあったでしょうか。先ほど公読しましたペテロの手紙第1、2章の9節10節、ご一緒に読みましょう。すみません、じゃあ読ませていただきます。新約聖書430ページです。430ページです。ペテロの手紙第1、2章の9節10節を共に読みましょう。430ページ、ペテロの手紙第1、2章9節10節3、はい。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。アーメン。ペテロは、あなた方は選ばれた民です。王の系統を引く祭司です。聖なる国民です。神のものとなった民です。とそのように言いました。で、このペテロが引用した言葉は、この時に語られた言葉ではなく、モーセがシナイ山に登りました時に、神様がモーセに語った御言葉でした。ちょっとお開きになる方、旧約聖書の出エジプト記19章の3節から6節を読みたいと思います。旧約聖書124ページです。124ページ、出エジプト記19章の3節から6節お聞きください。お読みします。出エジプト記19章3節から6節です。モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをワシの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを、今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。アーメン。これは、イスラエルの民がエジプトから救い出されて、そしてアラノの旅路が始まりました。その中で、シナイ山に向かいます。モーセが一人、シナイの山に登って、20章では十戒が与えられます。その時、神様はこの今読みましたお言葉をもって、世界はすべて私のものです。そしてあなたたちは私にとって、祭司の王国、聖なる国民となります。このように旧約においてモーセを通してイスラエルの民に語られたこの言葉、ペテロはこの手紙を通して離散している散っているクリスチャンたちに、この御言葉が神様の大いなる救いのご計画に今あなたたちは入れられているんです。偶然起こったことではなく、旧約から始まった神様の大いなる偉大な救いのご計画の中に、今あなた方がイエス・キリストを信じる者とされて、その恵みに入れられて、そしてあなたたちはこの御言葉の成就として選ばれた民なんです。王の平系統を引く祭司なんです。聖なる国民となったんです。イエス・キリストを信じ、イエス・キリストの血によって、この御言葉が今あなた方一人一人に成就しているんです。あなた方はこの約束のもとに置かれているんですね。これは今この新約から始まった出来事じゃない。それこそ創世記から始まった神様の大いなる絶大なこの救いのご計画の中にあなた方は入れられてるんです。 そのように言ってペテロは離散していたクリスチャンたちをこの御言葉を持って励ましたんですね。そしてそれゆえにペテロは何と言ったでしょうか。この御言葉を引用し、先ほどの9節の後半です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。アーメン。神様がこの旧約に約束されたこのことをイエス・キリストの十字架の復活、この贖い福音を通して私たちに救いを与えてくださり、成就してくださり、あなた方が王の系統を引く際し、選ばれた民、聖なる国民、神のものとなったのは、それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方のこの力ある技、十字架の福音、これを述べ伝えるためなんです。広く伝えるためなんです。これ英語ではホーリーネーションですね、フォーワールドミッション、すべて世界のすべての人たちにこれを伝えるために、神様はこの御言葉をあなた方にイエス・キリストの十字架と復活を通して成し遂げてくださったんです。これが私たちが救われた目的であります。私たちがイエス・キリストを信じ、そして救いに入れられたのは、ペテロは10節でこのように語ります。あなた方はかつては神の民ではなかった、でも今は神の民であり、かつては憐れみを受けなかった、でも今は神の憐れみを受けています。今かつてそうでなかったあなた方が今神様の民とされて、かつてそうでなかったあなた方が今イエス・キリストを通して神様の憐れみに預かってこの救いに入れられたのは、ああよかった、私が救われて永遠の命をいただいて、ああこの人生勝利して歩んでいくことができる、私は天国に行くことができる、そのことを個人的な喜び楽しみとして私たちを救いに入れてくださったのではなく、私たちが天国に行けばいい、そのために神様が私たちにこの救いを与えられたのではなく、その救いに入れられたのは、この世に選ばれて聖なる国民、神のものとなったのは、憐れんでいただいたのは、それは私たちがこの福音を、驚くべき十字架の福音を、暗闇から死から生へと私たちを移してくださる、先ほど賛美しましたこの希望の福音、この希望の福音を広く伝えるためなのです。私たちが特典を行う目的、あるいは10月12日にこのような礼拝を企画しよう、その目的はまさにこの御言葉にあります。それは私たちが救われた、あよかったよかった、そのために神様は私たちを個人的な楽しみのために、目的のために救われたのではないからです。そして今私たちがここでこの朝神様に招かれて、愛されて、選ばれて、熱く礼拝を捧げるのは、礼拝でこの救いの喜びに預かって私たちが信仰をいただいて、神様の聖霊に満たされて、どうするんですか？出ていくためです。私たちが熱くここで礼拝を捧げ、主を賛美するのは、この福音の恵みに預かって、もう一度それを確認し、信仰を与えていただき、救いの喜びを燃やしていただき、そして出ていくためです。イエス様はあなた方は地の塩、世の光だとおっしゃった。あなた方が地の塩なんです。あなた方が世の光になったんです。そのようにイエス様は今日も私たちをこの礼拝から世に使わせてくださることを感謝します。私たちには何もないんですけども、私たちには何も誇れるものはないんですけども、口下手なんですけど、おどおどしてるんですけど、勇気ないものなんですけど、でもペテロが言いました。 かつては神の民でなかったのに今神の民にされて、かつては憐れみを受けなかったのに今罪の許しをいただいて、罪からの解放に預かって、今私たちがこの救いの中で歩んでいる、この希望に入れられた、ただその福音を携えて出かけていきましょう。今日この礼拝を通して3週にわたり特典に向けて福音の種まきに一斉に出かけていきます。これはもうある意味では礼拝の本文といっても過言ではない。すなわち礼拝を捧げて、それは個人的な目的のためではないということです。主を礼拝し出ていくためです。そのために礼拝を捧げると言っても過言ではありません。礼拝を通して私たちは派遣されていきます。この地に、そしてそれぞれの家庭に、職場に、学校に、この福音を携えて、私たちは選ばれたものとして、この驚くべき力ある技をあなた方が広く伝えるために、今日私たちは主をあなたを礼拝します。ランプにおいて私たちはミッショントリップに行ってきました。熱い礼拝を皆さんと共に捧げながら、その中で一人の姉妹が今回ムスリムの方たちと出会って、そしてそのことを知って、その方々を知って、そしてその礼拝を捧げた時、これが当たり前のことではないんだということを知りました。当たり前じゃないと言われても当たり前になっちゃう。そうですね、当たり前じゃないです。これは本当に来週礼拝を捧げられるかわからない。私たちはそのような人生を歩んでいる。でもやっぱり当たり前になっちゃう。でも今回インドネシアに行って、神様を知らない、イエス・キリストのこの救いを知らない方々と出会って、そしてその後神様を礼拝して、あ、本当にこれが当たり前のことじゃないんだ、あ、だからやっぱり当たり前のことにしちゃいけないんだ、伝えなくちゃいけないんだ。ある子供は、お友達は、学校で伝えなきゃいけないんだ、今まで隠していたけど、でもやっぱり伝える勇気が欲しいです。そのような思いがこのミッショントリップを通して神様に与えられたことを心から感謝します。どうかその聖霊の火が私たちに日ごとに燃やされていますように。これが当たり前のことではない。ペテロが言いました。これは神様の特別な祝福なんです、選びなんです。その選びは出ていくための選びです、祝福するための選びです、とそのようにペテロが言いました。そしてこの出ていく力、私たちをそのようにして駆り立てる力、それは言うまでもなくイエス様の熱い情熱であります。マタイによる福音書9章の35節から36節をご一緒に開きます。マタイによる福音書9章35節36節ともに読みましょう。マタイによる福音書9章の35節36節をご一緒に読みましょう。新約聖書17ページです。マタイによる福音書9章35節36節を読みます。3、はい。イエス様は町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。アーメン。イエス様がこの地上に、父なる神様に使わされてきたのは、またイエス様がこの地上にあって、今35節36節を読みました。イエス様は町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝えられた。そしてありとあらゆる病気にかかっている人たちを癒されたのは、町や村々を巡り歩いたのは、イエス様はこの時に至ってはもうすでに名が知られておりましたから、出て行かなくてもイエス様のもとにたくさんの人が集まってきました。でもイエス様は出て行きました。イエス様の宣教は初めから終わりまで父の御懐から出てきて、そしてこの地上にあってもその3年間のミッションは出て行くことでした。 町や村々に回ってたとえ人が自分のところに来ても来ることができない人たちがいる。その人たちのところにイエス様はどこまでも出て行きました。そして福音を述べ伝え、そして病気の者たちを癒していきました。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見てイエス様は深く憐れまれた。イエス様の出ていく原動力、イエス様が病人を癒すその原動力、人々が私たちのところに、自分たちのところに来るのに、それでも身力を鼓舞して神様の恵みと力によってどこまでも出ていく、そして病人を癒す、すべてのイエス様の源にある力は深く憐れんで、イエス様のうちに燃えている魂への救礼の情熱、深い深い憐れみ同情でありました。このギリシャ語のスプランクリゾマイという憐れむという言葉は、スプランクナというこの蝶ですね、蝶がよじれるという言語の言葉です。断腸の愛と、この言葉をたびたび使いますが、イエス様が町々を村々を巡った理由、それは出かけて行った時に群衆が飼い主のいない羊のように弱り果てている、打ちひしがれている、あるいは病で倒れている、その人たちを見た時に癒さずにはおられなかったんです。触れずにはおられなかったんです。そのような人たちがいる、苦しんでいる魂がいる、打ちひしがれている人たちがいる、その人たちを、その魂を思う時にイエス様の心は蝶がよじれるほどに深い深い憐れみに満たされたんです。深いその人たちへの同情が溢れてきて、それがイエス様を押し出し、イエス様に癒しを起こし、またイエス様を通して福音が述べ伝えられ、イエス様を通して救いをもたらしていきました。父なる神様がイエス様を私たちの地上に遣わしたその神様の愛は深い憐れみでした。打ちひしがれている私たち、罪の中で翻弄されている私たち、罪の力に抗うことができない私たち、病の中で現実に失望し落胆し倒れている私たち、希望を持てない私たち、思い煩う私たち、絶望し落胆する私たち、その私たちのところにイエス様は深い憐れみを持って書かれています。打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。その魂を見たとき、救わずにはおられない、語らずにはおられない、癒さずに放っておいて帰ってくることなどできない、悪霊に取り憑かれているもの解放せずにはおられない、これがイエス様の宣教の熱い情熱でありました。今私たちは愛する野口カナ宣教師のため、また霊宣教師の癒しのため、そして宣教が前進していくように40日47日、今私たちは毎晩このところに集まり、聖霊の助けに預かりながら祈りを捧げています。先ほど桃子姉妹のお祈りにありました、昨晩は30人以上の者たちが集まって共に40分間カナ宣教師の特別な癒しのために祈りを捧げました。昨日どうしてこんなに人数子どもたちが集まっていたか、それは前回の羊飼いで賛美チームの練習の時間を変更せざるよりを得なくなってきた、その中でじゃあみんなを集めて美味しいピザを振る舞って、そして美味しいご飯を食べながら今後のためにみんなで賛美チームリーダーの人たちが集まって話し合いをしましょう、まあ、このことが長音楽主事を筆頭に企画されました。そしてそれが昨日祈祷会前に行われました。その祈祷会がありましたので、その賛美チームのミーティングの後 まあ、おのずとですね、その後の祈祷会に子供たちみんなが残って祈り会が捧げられました。昨日の祈りを通して、あ、主はこのために賛美チームのミーティングを備えてくださったんだ、そのことがよくわかりました。あの時羊飼いで話した時には私たちにはそこまでの思いはありませんでしたけれども、神様はこのことをもう予期されていて、ご計画しておられて、賛美チームのこのミーティング、そしてその後の祈祷会において、子供から大人まで30人以上が集まって、この連続祈祷会において初めてこれほどの人数が集まり、そして熱い祈りが捧げられました。その理由は、昨日和子先生からお電話があり、大変かな宣教師の息が苦しくなってきました。肩で呼吸をするようになってきました。そのような連絡をいただきました。しばらくしてまた少し落ち着きましたけれども、現状はそのような状況です。そして子供たちは本当にそのことにショックを受けて、特に今吉和君が苦しんでいます。どうぞ子供たちのためにもお祈りしてください、そのように連絡をいただき、そして昨日の皆さんで集まったこの祈祷会で40分カナ宣教師のために祈りを満たしましょう。そして皆さん叫んで祈ってください。今叫ばなかったら今が叫ぶ時です。今叫ばなかったらいつ叫ぶんですか。今主に命乞いをしなかったら、今祈らなかったら、今叫ばなかったら、今皆さんが命を捧げなかったらいつ捧げるんですか。子供たちみんな、集まった皆さんがそれを聖霊によって受け取って、カナ宣教師のため、よっちはじめ子供たちのために本当に熱い祈りが捧げられました。聖霊が本当に下りました。近くにこの子供たちがいて、初めてあんな叫びを聞きました。子供たちの声、いい声ですね。本当に幼い、助けてください、助けてください、この祈りをしか聞かないわけがないでしょうしよう、この叫びを。そして昨日この祈りを通して皆さん、神様の思いがどういう思いか受け取ったはずです。今言いました、イエス様の憐れみの心、病の中に倒れている者がいる、愛する者が今私的現実の中にいる、皆さん祈らずにはおられなかったでしょ。昨日涙を流して叫ぶずにはおられなかったはずです。それがイエス様の深い断腸の愛です。腸がよじれるほどの愛です。今やめる宣教師を前にして、愛するご自分の娘を前にして、私的現実に置かれている娘を前にして、イエス様は腸がよじれるほどに祈っておられるんです。腸がよじれる思いで取りなしておられるんです。救いたい、癒したい、そのようにイエス様は私たちに聖霊を通して昨晩、そして今教会にこのイエス様は深く憐れまれた、このスプランクにぞまい団長の愛を今私たちに注いでくださっていることを感謝します。この出来事を通して、この出来事じゃなきゃわからない、ミッショントリップに行ったヨッチが今苦しんでいるという、その仲間の思う気持ち、このことを通してしか私たちはなかなかわからない、イエス様の深い憐れみ、腸がよじれるほどの思い。でも今教会の祈りを通して、昨日また私たちはその熱い思いを持って祈れたことを感謝します。主がこの出来事を通して私たちにイエス様のこの腸がよじれる思いを与えてくださったことを感謝します。これがイエス様の断腸の愛です。この思いを持ってイエス様は全ての人たちが救われるように、全ての人たちがご自分に帰ってくるように、癒されるように祈ってるんです。そして出て行ってほしい、語ってほしい、
皆さんが昨日受け取ったあの思いを持って出て行ってほしい、祈ってほしい。必ず宣教師だけではない、すべてのまだ救われない魂に、そして今まさに打ちひしがれている皆さんお一人お一人、希望を見失いそうになっている、倒れている、目の前にある現実の中で苦しみもがいている皆さんのその現実を見て、イエス様はこれほどに深い憐れみを持って救いたい、助けたい、癒したいと願っておられるのであります。写真を一枚見せていただけますでしょうか。昨日無事にインドネシアから、ごめんなさい、エジプトからあやちゃんがかな先生のもとに帰って来られました。昨日この祈りを皆さんと共に捧げ、その後ヒューマン先生に40分間の祈りを皆さんと共に捧げました。必ずかな先生が癒されインドネシアに帰ること、教会の勝利を信じます、そのメッセージを LINE で先生に送りました。先生からお祈りをありがとうございます。そして明らかにカナがこの数時間で顔色が良くなってきました。教会の祈りを感謝します。皆さんの祈りは届いてるんです。昨晩の皆さんの叫びは事実天を引き裂き、カナ宣教師に癒しを注いでるんです。この出来事は皆さんにこのイエス様の愛、カナ宣教師を癒したいと私たち以上に願っておられる主の願い、救いたいと願っている。そしてカラ宣教師を癒し、霊宣教師を癒し、インドネシアに使わせて失われた魂を救いたいと願っておられる主のこの団長の愛が今私たちに注がれていることを主を感謝します。この出来事を通して今私たちに、そして皆さんお一人お一人にイエス様のこの愛が注がれていることを信じます。皆さん受け取ってください。この愛を受け取ってください。そして私たちはこの愛を受け取って出ていきましょう。今日出ていきましょう。そして主に立ち返りましょう。そしてどうぞしよう、この熱い愛を持って新しい週間も皆さん命がけで祈りましょう。愛するカナ宣教師、よっちゃはじめ子供たち、あやちゃんのために、せいやくん、ともくん、ゆっちゃんのために、ヒューマン先生のために、霊宣教師のために、宣教師たちのために、命がけで祈りましょう。主は私たちの祈りを通して大宣教命令を力強く前進させてください。カナ宣教師は癒されます。死のとこから必ず先生は立ち上がります。霊宣教師は全く癒しを受けインドネシアに帰られます。主を全ての祈りを主が聞いてくださることを信じます。何よりどうぞ主、私たちがこの時今日語られたイエス様の深い憐れみを受け取るものとならせてください。聖霊によって神の愛で私たちを満たしてください。私たちを癒し、私たちに救いの喜びを与え、出ていくものとならせてください。熱く命がけで祈るものとならせてください。お祈りしましょう。イエスは町や村々を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように終わり果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。アメン。ご愛なる天のお父様、感謝します。すべての出来事を通して私たちに、今教会に、そして今日集った私たち一人一人に、イエス様、あなたの団長の愛を聖霊によって注いでくださっておりますことを覚えて心から感謝をいたします。この朝私たちはあなたの宮殿の情熱、団長の愛を受け取りました。あなたのこの熱い愛によって私たちは癒されました。そして私たちは救いの喜びをいただきました。出かけていきます。主をどうぞ今日から始まる福音の種まきに、主を私たちが喜んで、またこの熱い宮殿の情熱を持って出ていくことができますように、また新しい週間、この熱いイエス様の蝶が咲けるほどの、あなたが私たちに教えてくださって、主を与えてくださっているこの思いを持って祈ることができますように、聖霊様導いてください。必ずそのようにしてくださること、そしてこの一週間を通して驚くべきカナ宣教師の癒しが、驚くべき神様の御業が、復活の命が注がれますこと、霊宣教師の癒しを通しインドネシア宣教が力強く前進していきますこと、 そして特典に向けて多くの魂の救いが起こされていきますことを心から信じます。主を感謝します。あなたの期待します。あなたの旧霊の情熱に主を私たちは押し出され出かけていきます。聖霊様どうぞ私たちを用いてください。行く前にも祝福し私たちを用いて証人とならせてくださいますようにお願いいたします。心から感謝し御言葉の成就を信じて尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。